知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート。こんにちは、世田キャリーパーソナリティの勝木陽子です。世田谷の人たちのいろいろな働き方をお伝えします。今回のゲスト、前回に引き続きリタイアメントコーチング協会理事の大橋俊之さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大橋さん、すごい素敵なねお声なので、そのお声で自己紹介をお願いいたします。
はい、大橋俊之と申します。大学卒業後、総合商社マルベイに入りまして、主にIT 事業部でずっと仕事をしてきました。で、事業会社の役員を経て、直近は外資系の IT サービス会社の、日本法人の社長を務めて、今は独立して、企業の管理職の研修の講師をしながら、社団法人リタイアメントコーチング協会の理事として、主に、シニアの方のセカンドライフの、セカンドライフを設計するサポートを仕事をしております。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。大橋さん、世田谷とね、小淵沢の方にも別荘をお持ちになって2拠点生活されているという、なんか優雅な感じもするんですけれども、現在も忙しくされていて、前回リタイアメントコーチングというプログラムできるのもね、1年半ぐらいかけて、
そうですね、はい、
そうですよね。様々なコーチの方とか、いろいろな方とテキストまでお作りになっていて、グループワークも作ってらっしゃるということなんですけれども、そんなお話をお聞きしました。で、今お話しあったように、大橋さんは丸紅ってすごい大手商社勤めておられて、ご自身のこうセカンドキャリア、リタイア後のキャリアについてもちょっとご苦労されたというお話だったんですね。で、こちらの授業を始められたということなんですが、今回はそのあたりのことについて深掘りしたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、最初ね、商社もすごくお忙しかったというお話をお聞きしましたが、このあたりはもうむちゃくちゃ楽しかったし忙しかったという感じですよね。
そうですね、はい、
はい。で、今のキャリアを得られるまで、やはりご苦労があったたわけなんですか？
そうですね、最初の会社は事業会社の役員で、役職定年を迎えたんですけども、直前まで、LINE の長やってましたんで、本当にその退職後何をするかっていうのをどうしようかっていう、実際動き出したのって本当に半年前ぐらいからでして、もう本当に、バタバタで、たまたま取引のご縁で、来ないかという言ってくださった方がいたんで、その話に乗って、その日本法人の社長というのを入職を得たんですけども、で、次に苦労したのは、その社長を、しばらくやろうと思ったんですが、コロナとかいろいろあって、ちょっと、仕事の、業界の関係も変わってきて、ちょっとその社長と方針が合わなかったりして、3年勤めて退任したんですね。で、この時は特に次のことを考えないで、退任して、ちょっとしばらくゆっくりしようと思ってたんですが、
忙しいからね、毎日ずっと、
1、2週間なんかゴルフしたりぼんやりしてたら、急にですね、不安になってきて、これね、どう表現したらいいからなんですけど、社会とつながりが消えちゃったみたいなね、そういう
感じで、1週間で、
そうなんですよ。本当にもっとゆっくりすればよかったんですけど、今までずっとそういう期間がなかったからなんですよ。急にそういう不安が押し寄せてきて、そこから、仕事始め始めたんですけども、ここでやっぱり60になってからはね、仕事探してどれだけ大変かっていうのを本当痛感しました。
でもすごい大手商社にいて、それですごい IT の社長さんだったわけじゃないですか。
いや、でもやっぱり
もう、
そんな甘いもんじゃなかったですね。やっぱりその、結局私も知人の紹介で、ある会社の顧問の仕事を得たんですけど、贅沢かもわかんないです。ちょっとその顧問っていう、その シグラリのポジションというのが どうも合わなくて、結局せっかくね紹介いただいたんですけど、それはもう合わないからやめて、で今度次っていうことでいよいよこう完全にこう組織から離れて一人で何かやんなきゃいけないっていう時にやっぱり非常に厳しい現実にこう直面したという感じですかね。はい、
そこでどんなことをされたわけですか。
で、まあ今ネットにいろいろねそういう、いろんなアセンっていうかその会社があるんで、まあ、そこに登録しながら、
はいはい、
まあ、ちょっと今までずっとそのもう一回その新しい経営学とか経営論とか組織論を勉強したいなということで、思い切ってその社会人向けのゼミみたいなのがあったんで、そこに参加したんですね。
はい、
でこれが結局的に良かったのは、ここでいろんな人との出会いがあって、まあ、それがこう次の仕事につながったという、本当にこう、ラッキーだというふうに思ってます。はい。
そこに参加するのは、もう躊躇なく行っちゃおうっていう感じで。
まあ、この年でなと思ったんですけど、たまたまそこのゼミの、まあ、主催者の方とちょっと直接お話しする機会があって、いや全然その、50代60代の方もいますよっていうお話もあったんで、それが後押しとなって参加しました。
そうやって考えると、いやもちろんこの年でなとか一番年上だったらどうしようとか一人なんか若い人たちばっかりで浮いちゃったらどうしようとかあるじゃないですか。そういうことって もしかするとあんま考えなくてもいいのかもしれないですよね。
そうですよね。特にもうだんだんシニアになってくるとその若い世代との接点ってどんどんなくなってくるじゃないですか、
はいはい、
でもこういうゼミなんかに参加すると、はい、そのゼミなんか特に30代40代、
はい、
50代みたいな いろんな幅広い世代の人が参加してたんですごい新鮮でしたね、はい、自分的には。はい、
そういうところからその研修の講師とかそういったものにつながってい
く。そうですね。それとまあそのグッドエルダーズです。前回お話したコミュニティもここの、はいはい、この流れで、はい、
そうだったんですか、はいはい、そしてもうそのグッドエルダーズに入った瞬間にもうそのセカンドリタイアメントコーチングっていうものの活動に参加されて。
そうですよね。っていう感じなんですけど、本当にこの3年ぐらい本当にこう激動っていうことがないんですけど、やっぱり人の縁がつながってくる、こういうふうな形になったという、まあ、そこはすごい感謝しているという言い方もあれですけど、やっぱり一歩踏み出してよかったなというふうに思っています。
そのなんていうのかな、今のキャリアを、まあ、その辞めてから1週間経ってすごいどうしようって思って、そこから職探しとか半年バタバタで次の仕事を探したとかっていうのは、やっぱりお忙しくてキャリアが考えられない、次のキャリアを考えることができなかったっていう感じですか。
まあ、今振り返るとあんまり考えたくなかったっていうのはありましたよね。昔特に最初の頃はね、あんま
り、
それにもう1年後には、ね、退職っていうのはもう分かってたんですけど、なんかこう先送りにしてる自分もいたんでしょうね。まあなんか目の前の仕事も忙しかったし、そっちに没頭してどうしてもっていうのも、うん、まあね、言い訳になりますけどね、そういうのもあったかな、今から振り返ると思いますね。はい、
考えたくないっていう気持ちもなんかありますよね、はい、でもその今思えばあの時こうしとけばもしかしたらって思うことってありますか？
すごいありますね。はい、
どんなことでしょうか？
いや、もっと早くその先のことを、ね、考えるべきだったなっていう、すごい後悔までいかないですけどね、考えた方が良かった、うん、良かったなっていうふうなことを考えるときはあります。
やっぱりそうですよね。今聞いてる方でもやっぱり今忙しいし、ちょっと考えられないし考えたくないし、 まあのんびりしてれば なんとなくっていうふうにやっぱり、まあ、前回も言ったんですけど、そう思ってる方もいらっしゃると思うんですよね。その方々にはどういうふうに。
そうですね、これ前回もお話したんですけど、やはり今その平均寿命が伸びて、今でも大学、学校で学んで会社に入って仕事をして、でリタイアするっていう、まあ、そういう3つのステージだったんですが、今そのもう65で会社を辞めてもあと10年以上健康で、いられる時期があるということで、昔に比べたら圧倒的にこう長くなってるんですね。で10年って考えるとこれって一つの、ステージになるんで、やっぱりそれに目を向けるとやっぱり早めに そのステージで何をやるかっていうところを早めに考えるべきだなっていうふうに思います、はい。
まず何から考えたらいいんだろう。
今って本当にいろんな選択があって、まあ、例えばその我々の時はなかったんですけど、最近は副業をね認めてる会社もあるんで、まあ、もしねいろんなもうすでにノウハウとかいろんなものをお持ちの方はもう副業して、まあ、一人でやってみてどうなるかっていうのも、まあ、試してみるっていうこともできますし、あるいはその、まあ、なかなか忙しくてね大変だと思うんですけど、なんか資格を取るとか、あるいはその自分が興味あることをもう少し学んでみるとか、また思い切ってその会社関係とは違うなんかコミュニティに入るとか、なんかそういうことっていうのは早く始めるほど、まあ、いろいろ次につながるというふうになんか思います。
ちょっと会社とは違うところに目を向けてみるっていうのはちょっと大事なことなんですかね。
本当に大事だと思います、はい。今までどうしても、まあ、私の周りもそうでしたけども、まあ、仕事もプライベートも会社関係あるいは取引先にほぼ限られてるっていう方が多いんですけども、そうなるとその会社とのつながりが切れると、もうその関係っていうのもね、まあ、完全には切れないですけども、本当にその薄くなってしまうっていう、本当に私見てきましたんで、やっぱり在籍中にも社外のネットワークっていうか、そういうものをこう貪欲にこう作っていくってことは本当に大事だと思います。
今だとちょっと目を向けてみると、そういうなんか社外の活動みたいなものもインターネットに出てたりとかいろいろありますから ね。
そうなんですよ。今いろんなところでやっぱりそのどうしても会社の中ですと価値観とか考え方が近い人間との付き合いになっちゃうんですけど、やっぱりそういうところに思い切って出てみると、まあ、全然ねバックグラウンドも違う、価値観も違う、あるいは世代も違う人と知り合いになるっていう、これってすごい視野が広がるし、これっていうのは次のステージで何をしようかって考えるにあたっていろんなヒントや刺激を与えてくれるっていうのはあると思います、はい。
これは前回も言ったんですけど、ズバリやっぱり50代になったぐらいから始めた方がいいという、
ね、そうですね。徐々にいろいろ考え始めるのはその時期でも全然いいのかなというふうに思います、はい。
となるとこのリタイアメントコーチングを受けるのも50歳でも全然大丈夫。
対象は50代、60代というのをターゲットに
しています。そうなんです、
はい。
今は大体どんな方がこう受けて、まだこうロンチして間もないとは思うんですけれども、
はい、大体その定年まで5年とか3年前ぐらいの方が多いですね。で、そろそろ先ほど言うように考え始められている方が参加者の大半ですね、はい。
男性女性でいうとどっちが多いんですか。
いやもう本当に半々ぐらいですね、
は
い。
そうなんですね、はい。これ会社勤めじゃない方もいらっしゃったりとかもちろんされて
る。いらっしゃいます、はい、はい。そういう方はやっぱり今までずっと例えば独立してやってきたけども、まあ年齢とともに、まあ、今までのやり方っていうのをちょっと変えなきゃいけないっていう方もいらっしゃいますし、はい。
そうですね、会社に勤めてなければ勤めてないでいつまでやるかとか、どういうふうに引き継いでいくかとか、そういったこともいろいろ考えていかなきゃいけないから、それぞれ悩みは
どうしても深夜になるとこうなんか節目っていうのはきますよね、はい。
そっか、でもどうなんだろう、みんなどれぐらいまで働こうと思ってるのかな。例えば大橋さんとかはどれぐらいまで自分はこういうこうのんびりしたゴルフやりながらこう八ヶ岳でゆっくりする生活は、もちろん今も少しはされてると思うけれども、それでもお仕事は傍らに持ってらっしゃるじゃないですか。大橋さん的にはいくつぐらいまでやろうと、仕事は、
まあ、この仕事の捉え方なんですけどね、その自分の やりたいことって考えたら、それお金をいただく仕事もあればボランティアもあるし、
うん、はい、
もう本当にだなので仕事というよりは自分のやりたいことは死ぬまでやりたいなっていうのがありますよね。仕事って考えるとちょっとね、あの領域が狭くなりますけど、結局自分のやりたいことっていうのはずっと続けていきたいなっていう、ね、
ということはリタイアメントコーチングっていうのは、リタイアした後に仕事をする人もいれば、そうやってそのやりたいことは何なのかっていうのを見つける人もいれば、趣味で生きるっていう、そういうこともあるわけですよね。
要はまずあの今までと全くこう、うんうん、視点を変えて、今までどうしてもその、はい、家族を養わなきゃいけないとか、あるいはやっぱり自分のこう野心っていうのを何か、ね、何したいとかってあったと思うんですけど、はい、そのまあリタイアっていうのを境にモードが変わるわけですよね。で、まあ、この年になれば、ね、あのなるほど、あのそうだよなってあの思ってくださる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりちょっと今までとはまた人生の捉え方も変わってくるので、その状態でじゃあどうデザインするかっていうところですよね、うんうん、はい、がポイントになると思います。
そうですね、これはなんかいろいろコーチというか伴走支援してくれる人がいた方がこういろいろと自分の思いは出てくると思うし、あれですよね、前回お話しいただいたようなグループワークみたいなのもすごく有効ですね。
そうですね、あのそのワークショップに参加された方なんかもやっぱり他の自分と同じような境遇の方の話を聞いてすごい参考になったり励みになったりしたのと、自分自身もこう一人でもやもや考えたのがこう他の人の前で話をしたりして、こうすごい整理できるようになったと。自分は何をしたいのかとか、何が課題なのかっていう、すごいそういうふうな感想をこういただく方が多いですね。
ということで、すごいこれ、まあできれば本当に50歳になったらみんなみたいな感じで受けてほしい感じですよね。
ね、そうなればありがたいんですけど、はい、
昔にあった20歳の献血みたいな、50のコーチングみたいな感じになるといいなっていう感じがしますが、あれですか、もうちょっと60になっちゃって定年しちゃったんだけどとか、そういう人でも大丈夫ですか。
いや、それ全然遅くないですね、はい、そこからあの考えるっていうのもあると思いますし、まあ、あと最近、これあの嬉しい誤算なんですけど、結構法人のからの問い合わせも結構増えてきてまして、はいはいはい、これやっぱりあの会社としてそういう、はい、深夜の方にこういう研修やってほしいっていうような声も出てきているので、やっぱり時代は、ね、今もどんどん深夜社員の比率って上がってきてるんで、やっぱりそういう人が、ね、退職までの間いかにモチベーションを上げて今の仕事をしてくれるかっていうところで言うと、まあ、こういうふうな研修を受けてその将来設計をしっかりやれれば今の仕事にももっとこう安心して打ち込めるっていうところもありました。こういうのもこれはちょっとや実際やってみて本当に嬉しい誤算っていうですね、
というのもあるんですね。これは大橋さんが現役時代にはそういうのはあんまりなかった。
もちろんそのセミナーみたいなありましたけどね、でもそれはもう本当に実務的な、まあ、年金の話とかなんかこうそういうねもので、そんなそのねあの自分は何をやりたいかとか そこまでこう深掘りするような、そういうのもってなかったですよね。はい、
そうなんですか。でもそういうあの研修が増えてくると、まあ、シニアとして生き生きと働いたりとか、そういうこともできるし、なんなら自分は趣味の世界で生きるんだって感じで、まあ、楽しく趣味の世界に入る方もいらっしゃるという、そういう感じになりますよね。今ちょっと話していただいたんですけれども、このリタイアメントコーチング協会、今後どんな風に発展していくというか、どんな風にしていきたいな、なんていう風に大橋さん自身は思ってらっしゃいますか？
そうですね、まだ本当に活動を始めたばっかりなんで、まずはあのこの先というよりは、まず今年1年、まあ、しっかりあの実績をこう積んでいきたいなというふうに考えてます。で、それを実績を積んでいけば、いろんな我々もこうノウハウというかね、いろんなものが、また今我々が掴んでないようないろんなものも蓄積されてくると思うんで、またそれをこう社会に発信したいなっていう、そういうこう、まあ展開回転がこうできてくればいいなというふうに考えております。
そうですね、ループとしていい感じのこう、はい、サイクルになっていくといいですよね。はい、はい、そのためにまず体験会というのがあるとお聞きしました。
はい、はい、まあ、リタイメントコーチングやワークショップがどんなものかっていうことと、それはワークショップで実際ワークやるんですけども、それをもう、はい、その一部をこう体験していただく2時間半のコース、はい、これ体験会と呼んでるんですけど、これは用意してまして、今度は4月に、今2回、2時間半のコースをですね、2回開催する予定にしております。で、詳細はホームページの方に記載しておりますので、ぜひチェックいただければと思います。
はい、ということでね、詳しくは説明文の方にも書いておきますので、ぜひご覧いただきたいと思います。さあ、大橋さん、じゃあこれでいよいよですね、エンディングということになりますけれども、聞いてくださっている皆さんに何かメッセージがあったら、ぜひお願いします。
私のプログラム、アメリカの心理学者のウィリアム・ブリッジスっていう人の書いたトランジションっていう本があるんですけども、まあ、その本を結構参考にして、作り上げてるんですけども、はい、この本の中でですね、このブリッジスが書いてる言葉はですね、素敵な言葉がありますので、それを最後に皆さんに送りたいと思います。
お願いします。
あなたの人生の舞台の袖で出番を待っているものは何でしょうか。はい、以上となります。
なんかワクワクしますよね。
ありがとうございます。
袖から出てくるとき本当にワクワクする、あの感じを思い出しました。素敵な言葉、本当にありがとうございます。ゲストはリタイアメントコーチング協会理事の大橋俊之さんでした。
どうもありがとうございました。
世田谷キャリアポート、次回もお楽しみに。